体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並、令和3年2021年9月15日発行、ナンバー2311、コンテンツ、主な記事、移動支援事業を見直しました。9月21日火曜から30日木曜は、秋の全国交通安全運動、新型コロナワクチン接種の予約枠を追加します。毎月15日号に掲載する杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。お知らせ、新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。特集、杉並人、障害者の移動支援、ガイドヘルパー、行きたいところへ行くをサポート。障害があり、外出するのが難しい方に同行し、安心と安全をサポートする移動支援のガイドヘルパー。利用者一人一人の個性に寄り添い、時には街の人と利用者のコミュニケーションをスムーズにする役目も果たします。誰もが当たり前に行きたいところへ行くことができる。そんな社会の実現を目指すガイドヘルパーのお二人に、仕事の内容、やりがいなどを伺いました。トップページの写真は、中杉通りを背にして歩道に立つ二人。写真左が森川啓太さん。T シャツにジーンズ、メガネをかけています。右が早野節子さん。チュニックにチェックのパンツ姿です。杉並人。今回インタビューしたのは、障害者の移動支援、ガイドヘルパーのお二人です。ガイドヘルパーは、移動の際の付き添い、見守り、車椅子の介助、コミュニケーションの支援など、障害者が安心安全に外出先で過ごせるよう、様々な場面でお手伝いをします。区では、屋外での移動に著しく困難のある、知的、身体、精神等の障害者に対して、ガイドヘルパーを派遣する移動支援事業を行っています。余暇活動支援のほか、障害のあるお子さんの通学の支援なども担っています。プロフィール、森川啓太、杉並区在住、祖母の在宅介護をきっかけに福祉の道へ、高齢者の訪問介護ヘルパーを経て、杉並区にある障害者の在宅生活を支援する事業所、ヒューマンネットでガイドヘルパーの仕事をスタート。現在は管理者を務めながら、ガイドヘルパーとして障害者の外出の付き添いなどを担う。写真が3枚あります。1枚目。ID カードを首からかけ、T シャツにデイパックを背負った森川さん。若い男性利用者と並んで笑顔で歩いています。2枚目、インタビューに答える森川さん。3枚目、駅の券売機の前、移動支援中の森川さんと利用者が話しています。2人ともマスクをしています。写真終わり。プロフィール、早野節子、板橋区在住、重度心身障害者入所施設で、25年間指導員を務めた後、 重度心身障害者の親が立ち上げた NPO 法人かすみ荘に参加し、在宅支援の道へ。現在は法人代表を務めながらガイドヘルパーとして、障害者の外出の付き添い、障害のある児童の通学支援などを担う。写真が3枚あります。1枚目、マスクをつけ、右手に印刷物を持ち、左手で指さしながら利用者に説明している様子の早野さん。2枚目、インタビューに答える早野さん。3枚目、若い女性と移動支援中の早野さん。壁にかけられた展示物についてスタッフの女性から説明を聞いている様子です。写真終わり。ケース1、森川さんの場合、利用者さんの価値観に寄り添った支援が大切です。聞き手、ガイドヘルパーを始めたきっかけを教えてください。森川、祖母が生前に自宅でヘルパーさんの支援を受けている様子を見て、ヘルパーの仕事に興味を持ちました。高齢者向けの訪問介護ヘルパーを経て、ガイドヘルパーを始めたのは12年前。知的障害のある方と接するのは初めてでしたが、訪問介護で培ったスキルを頼みの綱に飛び込みました。最初の支援は、自閉症の方がボーリングに出かける際の同行だったと思います。初日に、なんて楽しい仕事なんだ、と感動し、その気持ちのまま続けてきました。今はコロナの影響もあり、休日の余暇支援は減っていますが、平日に作業所などで仕事を終えた利用者さんが喫茶店に寄ったり、運動としてウォーキングする時などに付き添っています。聞き手、どんな時にヘルパーの仕事のやりがい、喜びを感じますか？森川、なかなか一人で外出することが叶わない利用者さんが出かけた先で楽しいという気持ちを体全体で表現している姿を見ると、私も同じように楽しい気持ちになります。その笑顔に同行できることは本当に喜びです。利用者さんが楽しんでくれることが仕事のやりがいのほぼすべてだと言えます。同時にガイドヘルパーを利用することで、ご家族が自分の時間が持てることを喜んでくださるのも嬉しいです。聞き手、障害のある方と共に街で行動する中でどんなことを感じますか？森川、ガイドヘルパーの役割は利用者さんと周囲の人たちとの潤滑油になることです。できるだけスムーズに過ごせるよう利用者さんの特性を理解し、順番が待てない、欲しいものに手を出してしまうなど、起きそうなことを予測して、前もって声かけするよう心がけています。何か困ったことが起きたのなら、周囲に対してヘルパーが説明し、理解してもらうことも大切です。障害者がガイドヘルパーと共に余暇を楽しむ風景というのは、以前に比べて増えています。そんな風景が当たり前になっていくといいなと期待する一方で、彼らがどんな人たちなのかよくわからない。どう接すればよいのかわからないという人はまだまだ多いと思います。彼らは決して特別な存在ではなく、私たちと変わらない一個人です。そのことを知っていただき、もし街で見かけたら見守っていただくだけでありがたいです。聞き手、最後にガイドヘルパーに興味のある方へメッセージをください。森川、ガイドヘルパーに求められるのは、利用者さんの価値観に寄り添うことなのかなと感じています。以前テーマパークに同行したとき、買い物だけを楽しみたい利用者さんに、いろんなアトラクションに乗りましょうよと自分の価値観で言い続けたことがありました。やはり大切なのは、利用者さんの価値観を尊重すること。でも、1、2割くらいは、こちらの価値観を提案して、新しい世界を広げる。それがこの仕事の魅力でもあります。人に寄り添うことができ、人と接することが好きなら、どんな人でも挑戦できます。ガイドヘルパーの需要はとても増えています。興味のある方は、ぜひ挑戦してみてほしいです。 ケース2、早野さんの場合、楽しく外出できたという成功体験を支えたい。聞き手、ガイドヘルパーを始めたきっかけを教えてください。早野、重度心身障害者の親御さんたちが、杉並区で NPO 法人を立ち上げる際に参加したことが、在宅支援に関わり始めたきっかけです。現在は法人代表を務めながら、ガイドヘルパーとして移動に関わる総合的支援、障害がある方々の経験をサポートする役割を担っています。以前は重度心身障害者入所施設に勤めていたのですが、障害者支援という枠組みは同じでも、施設と在宅とでは随分違いがあり、当初は驚きました。施設では人手の問題もあって、いつも支援が必要な利用者さんを待たせてしまっている気持ちが強かったです。ところが在宅支援は真逆で、待っているどころか私が来ても知らんぷりといったことさえあります。笑い。そしてそんな利用者さんと時間に追われることなくじっくり向き合うことができるのも在宅支援の醍醐味です。聞き手、移動支援で大切にしているのはどのようなことですか？早野、安全を確保することはもちろん、利用者さんがいい気持ちで一日を終えられることを心がけています。例えば、外出先で人に迷惑をかけてしまった、失敗してしまったということがあると、私たちにとっては些細な出来事でも、ご本人にとっては心の傷になってしまう可能性があります。ですから、そんな思いを抱かなくて済むように、やりすぎない程度に先回りして支援することが大切です。今日は楽しい気持ちで外出できたという成功体験は、利用者さんのコミュニケーション力の成長につながると思うのです。言葉によるコミュニケーションが難しい方とでも、気持ちが通じたと感じる瞬間があり、やはりそんな時は嬉しいです。聞き手、障害のある方と向き合ってきて、改めて社会に届けたいメッセージは何ですか？早野、利用者さんの中には、ある意味、生きづらさを抱えている方が多いのかもしれません。ぴょんぴょん跳ねたり、大声を出したり、方法がいろいろなのですが、みんな自分なりに困難を解決しようとしている、真面目に暮らす人たちでもあります。私たちは、利用者さんの意思を尊重しながらも、社会の常識から外れないように支援を行うよう心がけています。地域の皆さんも日常の場で障害のある人と出会ったときは、ぜひ普通に接してください。もし迷惑なことが起きたときは、見て見ぬふりをするのではなく、迷惑だよと言ってくださっていいのです。その際、できれば優しく注意してくださるとありがたいです。障害のある人が普通に受け入れられる社会であってほしいと私は思います。ガイドヘルパーは正解のない仕事で、常に自分が試されているなと感じます。何より大切なのは相手の思いを想像すること。違っているかもしれなくても想像してみること。それができる人はガイドヘルパーにきっと向いているのではないかと思います。参加者募集中、知的障害者ガイドヘルパー講座。知的障害者のガイドヘルパーとして活動するための知識や技術を学ぶ講座です。実習や事業所紹介も行います。日時、10月16日土曜午前9時から午後5時。17日日曜午前9時から午後5時30分。12月19日日曜午前9時30分から正午、10月18日月曜から12月15日水曜の間に1日実習あり、計4回、定員18名、申し込み多数の場合は抽選、参加費2000円、申し込み、詳細は杉並地域大学ホームページ募集案内参照。募集案内は駅広報スタンド、区役所、区民事務所、図書館等で配布。申し込み締め切り日、9月26日、必着。 問い合わせは、地域課杉並地域大学担当。電話331-2381。杉並人ムービー。杉並人ガイドヘルパーのお二人のインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。移動支援事業を見直しました。区では移動支援事業をより利用しやすくなるよう、利用内容や対象者などを3年度から見直しました。